もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
すいません、よろしくお願いいたします。
は
い、
最初に年齢を教えてください。
二十歳です。
二十歳。今、お一人ですか？結婚してるんですか？
一人です。
一人ですか？ご両親と一緒に暮らしてるの？それとも一人で？
大学進学のため一人で過ごしております。
はい、わかりました。で、どういうことですか？
人間関係について今日はご相談したいと思いお電話しました。
はい。
私、高校時代の同級生と、まあ、女性の同級生なんですけど、仲良くしていました。
はい。
で、1年ちょっと前ぐらいから、
はい。
その女性がコンテストに参加するということがあって、
はい。
応援してほしいというふうに私に要請が来て、
はい。
最初は応じていたんですけど、
はい。
自分もまあ学生ということもあって、自分の課題とか、
はい、
そういうのにまあ追われてて、なかなかそういうのを応援するような余裕が正直なかったんですけど、
はいはい、
本人はやっぱり結果を出したい分、なんで応援しないのかとか、
うん、
そういった形で結構プレッシャーをかけてきたというか、そういうようなことがまあありまして、
はい、
それと同時にというか、そのコンテストに参加する前から続いていたんですけど、
はい、
仲良くしているその女性の親御さんの方針でインターネット通販のアカウントを持たせてくれなかったので、欲しいものが買えないっていうことがあったんですけど、
はい、
それのまあ立て替えをしてたんです、
はい、
でそれの要求がまあエスカレートというか回数とかが増えたりしてきていて、
いくらぐらいになったんですか今？
かれこれまあ 40-50万ぐらいにはなります。
すごいね。でこの女性は高校時代に結構仲良くっていうと、もう恋人のような関係じゃないの？そうでもないの？
最近の若い人が言う友達以上だけど恋人ではないみたいな感じの、まあ、関係性っていうのが一番適切な言い方かとは思いますけど、そういう感じになります。
そうすると男と女の関係というわけではない。
はい。
それでこの女性との関係はずっと続いていた。
その関係なんですけど、さっきのそのコンテンツの話にとちょっと続いてくるんですけど、
はい、
その応援とかを手伝わなきゃいけないっていうのが、まあ、正直自分の負担になってたっていうことをちょっとお伝えしたんですけど、
はい、
それで私はどうしたらいいのかなと思って、最初同じ高校の同級生だった女性2人に SNS 上でまあ相談をしてて、
はい、
で1人とは普通な、まあ、相談してたんですけど、そのもう1人の女性の方がなんか、はい、コンテストに参加してた女性と仲が良くなかったっていうことに私は知らない上で相談してて、
ええ、
愚痴吐きのような感じで悪口を言ってたような感じになってたんです、
ええ、
そしてコンテストが大体終わって2、3ヶ月ぐらいした時に、そのコンテストに出てた人とちょっとまた電話でちょっと口論することになって、その出費が多いのをどうにかしてくれないかっていうのを言ったら、
ええ、
大切に思ってくれてないのか私のことをみたいな感じの言われ方をされて、
ええ、
私だって少しはちょっと人と相談したりしてどういうふうにしたらいいのかっていうようなことを伝えたら、
うん、
その SNS のトーク履歴を私に見せろっていうふうに強要してきて、
う
ん、その愚痴吐きをしていることがまあ明るみに出てしまって、
うん、
本人がすごい鬱というか、なんか自殺を考えたじゃないけど、そういうような感じで言って、
自殺を考えたまで言ったっていうのは恋人という関係でもないのに、
はい、
鬱になるのを自殺まで考えるのっていうのは、なんかすごい身勝手な女性のような感じがしますけどね、
うん、私もなんかちょっとそういうふうになんで、そこまでその依存するような生活をなんでしてるんだろうっていうふうには思ったんですけど、
ええ、それともう一つは、あなたはこの女性を好きではないですよね。
はい、はい、仲良くしてたっていうだけで、恋愛感情までは至ってはないんです、
うん、恋愛感情もないし好きではないんじゃないのかな、
はい、
好きな人のことを応援してたら時間を取られようがお金を取られようがそれはプレッシャーとは感じないですよ、はい、むしろ喜びと感じることの方が多いわけですよ、
はい、
だからこの女性とはもともとあなたが寂しくて女性の友達が欲しいとか他の原因があってこの人との関係ができている、つまり自発的な感情として この女性との関係ができてるんじゃないんじゃないの？
高校時代も仲良くしてたっていうこともあって、
うん、
軽い相談とかはしてはいたんですけど、
はい、
相手のことを思うというか、なんかそこまでの感情まで至ってないっていうのが正直なところで。
だからことを大きく考えすぎるほどの深い関係ではあなたたち二人はなかったんじゃないかな。
はい、そうですね。
で、今日のあなたの相談というのは、この女性との関係をどういうふうにしていったらいいかっていうことが今日の相談ですか？
ですね、まあ、極端な話、私としては切りたいなっていうふうのが正直なところなんですけど。
わかりました。今日はあのスタジオにシンクロの銅メダリストでメンタルトレーニング上級指導士の田中ウルヴェ美也子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
もしもし。
もしもし。
はい、お電話変わりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
縁をできれば切りたいなっていうことですよね。
はい。
どうやって切るといいのかなっていうことが困っているのですか？それともどんな感じでしょう？
高校時代の同級生っていうこともあって、はい、住所を握られてるっていうか分かってしまってるので相手に、
はい、
LINE だけで一応つながってるんですけど、
はい、
LINE をただブロックしただけではどうしようもないから自分の中で行き詰まってて。
ということは正論で攻めて離れたくはないっていうことですね。要はこう何言っちゃってんの、お金払う人が大切だとかいうこと自体おかしいだろうみたいなことはやりたくない。
口論しても結局なんか相手もなんかああ言えばこう言うみたいな感じで、
うん、
私があのお金の出費がもう苦痛だからやめてくれないかと言われてもそういうふうに返してこられたりとか、
はい、
結局妥協点が見出せず私が折れてしまうみたいな感じで、
うん、なるほど。そうしましたらあなたが彼女と離れたら、
はい、
どんなメリットがあるんですか？
まず私のメリットとしてはまずお金の出費がまずなくなる。そしてあと、はい、コンテスト出てる間ぐらいからエスカレートしてきたこととしてあの学校の課題の手伝いとかをさせられてて、まあ、ゴーストライターみたいな感じっていうかそんな感じですね。
なるほど、はい、
出費とかその課題とかやることによって発生していたストレスとかもなくなって健康的な面でも良くなる。結構体調崩したりとかも自分してたんで。
なるほど、はい、ではあなたが離れたらどんなリスクありますか？
唯一の不安は住所握られてることによって実家の方に来られるというリスクがあるのはありますね。
来られて何を言われる可能性がありますか？
相手の親と来て例えばその傷つけたのになんでそういう途中で放棄するような真似をするんだとか出費とかで時々ちょっとどうしてもクレジットカードを使ってたんですけど、うん、ちょっと手元に現金がない時に、
はい、
その相手はちょっと支払い方法を、まあ、あの指定してきて支払い方法じゃないとなんかそれは嘘をついたことなんだみたいなことを追及されたりとか嘘を何回重ねてきたんだみたいな感じで問い詰められる可能性はあります、
うん、でも別にそれって彼女にとって何か被害になることじゃないですよね。
ですよね。私もそう思ったんですけど
です、ね、
それを結構とやかく言われたことはあります。
なるほど。じゃあもしも彼女が何か言ってきたとしても、
はい、
あなたの完全に非になってることって何かありますか？
その傷つけたことをバラすぞっていうふうには常々言われてますね。
なるほど。要するに彼女の勝手な思い込みで、
はい、
勝手に彼女が傷ついてたり、
はい、
勝手に彼女が脅してるだけであって、
はい、
あなた自体が物質的に何か本当に悪いことをした記憶がありますか？
引っかかることとしたら、その、愚痴吐きになってたのが、まあ、悪口の言い合いになってたっていうことになるんで、結局、本人を、まあ、傷つけてたっていうことになるんで。
なるほど。
そこが、まあ、引っかかるところといえば、上がります。
そしたら、まあ、一つの解決策として、ちょっと、提案することを申し上げます。
はい。
まず、前提として、
はい。
人間関係っていうのは、
はい、
どっちかだけが悪い、どっちかは悪くないっていうことはないですよね。
はい。
なので、あなたも悪いことあったなってことは、いくつかちゃんと挙げといた方がいいとは思います。
はい。
なぜならば、本当に自分が悪いと思ってることを知ってることで、あなたは、あなたが悪くないことをちゃんと説明できるようになるからです。例えば今日だったら、その LINE でちょっと、はい、そのつもりじゃなかったんだけど、結果的に彼女の悪口になってしまった。
はい。
まあ、そのことは、ああ、確かに彼女を傷つけたなあだったら、
はい。
これからは人に何か人の悪口って言っちゃいけないなだったのかもしれないし、
はい、
自分が一つ反省すべきことはまずこれですね、
はい、
あともう一つはどんなに大切な相手であっても、
はい、
自分でアカウントを作ってあげたり自分のお金を貸すのは、
はい、
逆にこれは他人への失礼にあたるっていうふうに考えることも可能ですね、
はい、
貸し借りをするのであれば例えばいやごめん僕は未成年だから、
はい、
僕のお金ではないんだよなのか、
はい、
そのちゃんと事前に断れる自分でいるかどうかっていうことは少し反省点かもしれませんね。
そうですね、
うん、おそらくですがこれはあなたのお金ではないのかなって思ったりもしています。
あ、はい、
うん、っていう感じで自分が悪かったことをいくつか知っておけば、
はい、
少なくとも彼女がお母様だったり、まあ、ご家族なのかないろんな人に例えば噂をされたりしてもそれを弁明するんじゃなくて、
はい、
僕が悪かったのはここですっていうふうに、はい、悪いことをしっかり言えると、
はい、
他人にどんなことを言われても少し楽になるはずです、
はい、
つまり人は勝手にいろんなことをあなたのせいにする可能性は今後あります、
はい、
でそれは変えることができません、
はい、
なのでそれのための、まあ、防御というか自分ができることとしてはあなたが悪かったことがこれだっていうのを知ってることです。
はい。
で、これさえ持っておけば、最後に申し上げたいことは、
はい。
彼女に、正々堂々と、
はい。
申し訳ありませんが、僕はあなたとの関係は少し傷ついてしまうので、
はい。
僕が少し悲しくなる状況が続くので、ちょっとご連絡を絶ってもよろしいでしょうかと。下手に出る。
下手に出る。
はい。何と言いますか、その、怒ると火に油を注ぐので、
はい。
向こうが何を言っても、いや、僕はあなたとこのまま一緒にいるととても辛いので、申し訳ありません。
はい。うん、
かなな
るほど。今まで中に考えたことないというか、思いつかない解決策というか考えていただいて、本当ありがとうございます。
少し参考になりましたでしょうか。
すごく参考になりました。ありがとうございます。
はい。ちょっと加藤先生にお返ししますので、お待ちください。
はい。
いいアドバイス伺いましたね。
はい。
良い人間関係っていうのは、あくまでも自分が自分の自立性を大切にし、自分が相手の自立性を大切にして、それでも続く関係っていうのが良い関係なんですよ、
はい、
ところが自分の自立性を主張してそれが対立になってくるのであればこれはもともとない方がいい関係なんですよね、
はい、
で多くの場合そういうっていうのは始まりに原因があるんです、
はい、
自分が自発的な感情として相手を好きになったっていう場合と、はい、そうではなくてなんか寂しいからとかつまらないからとかなんか他の原因があってできた関係っていうのは、
はい、
良い関係にはならないんですよ、
はい、
でおそらくあなたの場合関係ができ始めた時に原因があるんだろうと僕は思います。よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
自分を不幸にする関係にしがみついてはいけません。